小話集第13話、浅草の一日。2002年8月17日土曜日、大学 N 先輩のお供をして浅草の一日を過ごした。 N 氏は女水会12月クラブの幹事長で、昨年春から親しくしていただいている。当年83歳の青年だ。生涯現役で、お仕事、社会貢献等に忙しい日々。その合間を縫って、リラックスの一日に僕を呼んだ。メイの H さんとスナック経営者 S さんも一緒。11時半、浅草寿司屋通りの十和田に集合した。そば味噌美味しいんだよ。N 氏のおっしゃっていた通りだった。もろみの効いた金山寺風が小ぶり貝殻の容器に盛られて人数分出される。燗酒に絶品。先輩は銚子2本と告げた。その銚子とおちょこ、どちらも杉の花香る手作りだ。熱感が引き立った。そば味噌の粒を見て勘違いした。ピーナッツを砕いたのですよね、と真顔で言う。そばの実だよ。思わぬ失笑を買った。もずく、イカの塩辛、天ぷら盛り合わせが出る。メインディッシュを前に満腹になった。昨夜、十和田をインターネットで調べた。地獄そばがいいらしい。鶏肉、卵入りで、ちょうど見た感じが温泉地獄模様。残念ながら今回はパス。異格調になってしまう。君は若いんだから。大先輩にそこまで言われてはと、ざるそばを満腹に押し込んだ。一時過ぎに富永照子さんが見えた。お噂は N 氏から金がね。しばらく談笑に付き合ってくれる。十和田チェーンの社長であることはもちろんとして、知る人ぞ知るおかみさん会の総帥という。浅草カーニバル、浅草ジャズフェスティバル、浅草2階建てバス、それらの生みの親だそうだ。彼女の合言葉は、勇気、やる気、元気。本業をこなしながら、全国の町おこし活動に奔走されている。先の衆院選挙では、民主党から比例区に出た。ここで彼女の痛快人生に触れたいところだが、右の書籍に譲る。小太りは当たり、小柄は予想外。エネルギッシュな行動力と対照的に顔立ちは穏やかで、どこかのおばさんと変わらない。テキパキ、切り盛りしているが、お盆のこととて忙しいご様子。皆さんラッキーですね。後で店員に言われた。浅草ジャズフェスティバル8月22日の切符がレジにあったので購入した。彼女の著書、おかみさんの経済学、角川書店とともに。2時近くまで長い昼食の後、こんな具合に浅草の一日を楽しんだ。1、浅草演芸ホール。2、金龍茶屋。3、浅草寺散策。まず浅草演芸ホール。昼の部は11時に開演していた。半分過ぎての途中入場だが、構わず先輩は当日券を4人分買う。係が素早く横っちょの非常口に案内する。 立水の余地なしとはこういうことだろう。2時から4時半まで、昼の部後半を狭い右サイドでずっと棒立ち、直立不動の見物だった。寄席で満員とは、新聞販売所の招待客が多いとか、お盆だからとか、あれこれ思い描いたが、最大の理由は、古今亭新調追善、吉礼納涼住吉踊り。そう、客みんなのお目当ては住吉踊りだった。ではあれ、この異常な混みようだ。僕同様に息苦しい棒立ちを強いられているご老体が心配である。残念だけど帰ろうか、のお声をじっと横目で伺っていた。寄席は三遊亭小演歌女性の三味線漫談が始まるところだった。小演歌が良かった。その後、五街道雲助落語、三遊亭円屋落語、明日広志純子漫才、古今亭演菊落語と続く。三時に中入りが入って、古今亭新京落語、沖縄和楽、古楽、和助、曲芸、鳥は三遊亭金馬落語。通していずれも小話程度だが、熱がこもっていた。やはり金馬、軽いタッチで貫禄がある。後の出番でもボケずっこけに味わいがあった。鈍調が降りてしばし、にぎやかな出囃子で大喜利の幕が開く。昼の部出演者総動員、新潮師匠は心で忍ぶとして、との前工場で吉礼納涼住吉踊りが始まる。この子を割愛。ここでハワイアン音楽が飛び入り、新潮師匠のテープ小さな竹の橋替え歌に合わせて、女性軍がフラダンスのランプ。この子を割愛。満員を超す客席が興奮のるつぼと化す大団円だった。みんな踊りのプロでもあった。本物の踊りは歌舞伎座かどこそこへどうぞとのたもうたが本物だった。加えてすべてコミカル、笑いながらすごいと言わざるを得なかった。よかったでしょう。大先輩も喜びと満足そのものだ。そう言いながら涼しげにスタスタと出口を後にする。なんたるタフネス。金龍茶や団子と桜餅はどうかね。今青年は伝法院通りへ三人を案内する。金龍茶屋は園芸ホールから5分とかからない。おすすめはどちらも季節外れでなかった。かき氷、この際僕はこちらの方が何よりだった。4人とも抹茶金時アイス。2時間半にわたる棒立ちの疲れが少しは癒えた。ここのこととい団子と長命桜餅はね、どうやら土産にもと考えておられた様子で、N氏は残念そうな顔を初めて見せた。浅草寺散策。浅草伝法院通りを通りかかる。この寺伝法院について先輩は思い入れがあるようで熱心に説明する。 相づちでごまかしたが、帰って少しは勉強しよう。五重の塔の下で中に入ったことあるかね。首を横に振ると一階にはね、楽しそうに話してくれたが、疲れのせいかうろ覚えだ。本堂をしばらく眺め、あとはぐるりをゆっくり歩く。夕暮れの青空に白雲がたなびき、夏らしくないそよ風が肌に心地よい。今日でよかったね。猫背を伸ばしながら空を仰いで、先輩も僕と同じ思いをつぶやいた。そろそろ帰りましょうか。いや、特別の用はないんだろ。僕はきょとんとする。この先にうまいラーメン屋があるんだよ。ボート部の連中の知り合いがやっているんだ。今日はチャーシュー麺で打ち上げということでどう？ラーメン屋は東武浅草駅の斜め前にあった。こじんまりとした地の店である。ビール一本をシェアしてザーサイと餃子をつまむ。そしてチャーシュー麺一杯をシェアする。大ぶりのチャーシューが何枚も入っている。薄味よし、細麺の歯触りよし。すいてもない胃袋に素通りする。ただし全部は食べられなかった。にこやかで満足げな N 先輩の顔。チャーシュー麺も去りながら、なんと御礼申し上げていいか。月並みにどうもありがとうございましたと頭を下げた。7時半、浅草松屋の近いうなぎの寝床状の通路を抜けて地下鉄銀座線に乗る。日本橋で僕は東西線へ、先輩は大船だから新橋で JR に乗り換えるはずだ。まさに生涯青春の N 先輩、83歳の元気である。明日の日曜日はごゆるりと休日を楽しんでください。もう寝ずばなるまいな、それも夏の月。夏目漱石。小話集第13話、浅草の一日、終わり。